Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえが、ケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんにもあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんですよ。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さてひらめくカード、ピンチをギフトに変える今日の一枚のコーナーです。毎回ねお知らせしてるんですけれども、ひらめくカードというのは私がプロデュースした、かわいいかわいいカードで、もう子供のように、かわいがっているわけなんですが、たまにねひらめきカードっていう風にね覚えてくださる方がいらっしゃるんですけれども、ひらめくカードです。このカードね1枚引くとどなたもひらめいちゃうんです。ひらめくカード、そのまんまのネーミングですが、で今日の1枚ですけれども、引いてみましたところ、風の家族の息子が出ました。風の息子というカードです。絵をね見ていただけないので、ちょっとなんとか私この言葉で説明いたしますが、フェンシングの剣みたいなのと、あの指をねヒュッと刺してね、遠くを見つめてる若い男の子の絵が書いてあります。これはねどういったことかというと、進む時ってやっぱり目標をねピンって定めるっていうことすごく大事なんですよね。あっちに行こうっていう気持ちがあるから、そっちに向いて進んでいくことができる。目標を定めることはとても大事です。どっちに行こうか決まってないとね、なかなか動けませんよね。そしてね、どっちに行きたいかっていうことが自分で分かっていると、一ついいことがありまして、あのね動けない時ってやっぱりあるじゃないですか。どうしても動けない時っていうのありますよね。けれど自分が最終的にどこに行きたいのかっていうことが少しクリアになっていると、動けない日ももう本当にねそこから進まなくっても、そっちを見つめてるだけで一歩前進なんですよ。わかるかな、そっちに行こうと思って一日過ごすということが、それ自体がもう一歩前進ということになります。何かのヒントになれば嬉しいです。今日の一枚は風の息子でした。FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。はい、それでは、今日のゲストをご紹介いたします。元カフェパラボラ店長の京子さんです。
こんにちは。
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。
お願いいたします、
ね、京子さんカフェパラボラ、はい、まあ去年の年末で、
そうですね、
惜しまれながら卒業と、はい、いうことだったんですけれども、はい、もうねパラボラのファンっていっぱいいますよね。
ありがとうございます、ね、
何年やられた？ 6年半
ですね、
うん、でやられたんですよね、はいはい、私も本当にその最後のどれぐらい、1年経ってないですもんね。
そうですね、1年経ってない、ね、
私は春ぐらい、お邪魔した春ぐらいだったかな、春ぐらいですかね、半年ぐらい、
半年ぐらいですよね。
いやラッキーだったなと思って。
そうですか ね
、半年ぐらい、最後の半年ぐらいで私もあの、まあ、友達に教えてもらって、はい、パラボラさんに行って って、はい、もう大ファンになり、
ありがとうございます。
あのハンバーグね、
ハンバーグですか
懐かしむ
ねえ、まあ喜んでいただきましたけど ね、
あとゴロゴロカレーね、
はい、そうですね、はい、さんちゃんは全部食べていただいてますね、
う
ん、
はい、いただきました、
ね、ありがとうございます
とっても美味しかった、いっぱいのカフェだったんですけれども、うん、今は、まあ、あの京子さんとしてまたね、はい、新たなステージで、あのこの今年明けてからね、はい、あの動いておられると思うんですけれども、はい、ね、私もいつもほら京子さんって、はい、キッチンにいらっしゃったじゃないですか。
そうです ね、
はい、なんか何かこうセミナーとかね、うん、なんか会があったとしても、うん、いつもねその下のキッチンであのキッチンを守るみたいな、
そうでしたよね、
そして美味しいものを届けてくれるんだけど、うん、でもあのできましたとかね、どうぞみたいな、それぐらいの会話ぐらい でしかなかったですよね、
ですよね、時間的にもそんなに、ね、そうなかったですしね、
話し込む、だってお客さん、ね、いらっしゃるから、ね、話し込む時もなかったので、うん、だから今日私京子さんとゆっくりお話できるのとっても楽しみに、
ありがとうございます。私もすごく、うん、やっぱりこうお店だと、うん、なかなか喋れなかったんで、
そうですよね、
さんちゃん喋れるみたいな感じで今日は本当楽しみに来ました、ね、うん、ね、まあ、ちょっとドキドキもありますけど、
いや、そうですか、はい、ああ大丈夫ですよ、
ありがとうございます
、うん、ね、私だけじゃなくてお客さんの中でもね、うん、やっぱり京子さんとゆっくり、もっとゆっくり喋りたかったけど、なかなかっていう方も多いんじゃないかなって思うので、
結構まあ、今回辞めるっていうことで、まあ、終わってから、はい、まあ、一緒にランチを行こうとか、うん、結構お話を皆さんからいただいたので、うんうんうん、なんか、え、そうなのみたいな感じで、あ、そう、うん、まあ、嬉しいのと、なんか驚きとで、
あ、そうですか、はい、やっぱりね、お話したいよ
したいですか
したいですよ、
うん、そうですかね、
でも体一個しかないからね、ランチも1日に1回しか食べれないしね
そうですね、
そうですよね、
まあ、でも、うん、朝から晩までいらっしゃる方もいてたので、
あ、そっかそっか、そ
う、ね、朝昼晩みたいな感じもいましたね
そうなんですね、いや、今日はいろいろねお話聞かせていただきたいと思いますが、はい、うん、京子さんがどんなピンチを味わってこられたかって、はい、私も全然ちょっと想像がついてないんだけれど、う、ね、うん、よかったら、
まあ、ピンチって、うん、で、まあ、本当人それぞれだと思うんですよ ね、
そうですよね、
だから本当他の方からすると、なんだそれぐらいっていうふうなことかもしれないんですけど、私がまあ今回お話しさせていただこうかなと思ったのは、やはり、まあ、今回このカフェパラボラっていう場所と出会えたきっかけになった、このおかげで私は出会えたかなってちょっと思ったことがあるので、ちょっと今日はそのお話をさせていただきます、
はい、聞かせてください、はい、
うん、ちょうどパラボラと出会う前に、1年前ぐらいですかね、ちょっと離婚ってい
う
ことになりまして、
そうなんですね、
でやっぱりこう自分的にはなんかこうしっかりやらないといけない、
うん、
なんか今でこそなんかその離婚っていうのは当たり前みたいな感じに思われる方も多いとは思うんですけど、なんかその私自身の中ではそれをするとなんかこうダメな人間のレッテルを貼られた感じとか、
そうだったんだ、
そういうなんかこう真面目な感じですかね、で思ってて、で実家に、まあ、今は住んでるんですけど、実家に戻るっていうこともなんか周りのね、体裁であるとか、そんなことも考えたり、ただ自分としてはやっぱりそのこう別れたくないっていう気持ちもあったので、
あ、そうだったんですね、
すごく自分を責め続けた時間を過ごしてたんですね、で、ただでもそれを黙ってずっとうちの両親が見守ってくれてて、まあ、そんな姿をなんかふと気づいた時に、
はい、
あれ私何してるんだろうみたいな、
そう、なんかそのご両親が見守ってくれてるって気づくためには一回ほら自分から抜けなきゃいけないじゃないですか、
そうですね、もうひたすらもう泣いて、もう周りの人からもう、なんていうのかな、こう避けるような感じです、生活をずっと1年近くはしてたので、でもそれを黙って見てたんですよね、そうですね、なんか泣いてる姿っていうのなんか見たのかな、でそれを見た瞬間、何してるんだろう私みたいな、
あそこお父さんお母さんが泣いてらしたっていう、そう、あ、そう、
で
そっか、
一番、その、まあ、旦那、ね、元旦那さんを、
はい、
こう思うばっかりじゃなく、今身近で私のことを一番味方で、 見てくれてる両親のことを何も見てなかったなと、
う
ん、
そう
で、それから、あもっと私頑張らなきゃみたいなちょっと形になって、まあ、お菓子作りとか好きだったので、
うんうん、
それをこうお菓子とか作って、うん、そのイベントでこう、
はい、
1日カフェをやったりとか、
あそう
あの店舗さんにお菓子を卸したりとか、うん、そういう活動をちょっと始めてみたんですよ。
動き始めたんですね、はい、
それで、うん、このカフェパラボラ の、うん、そのイベント先の場所も、そのうちのカフェパラボラの家主さんだった方の持ち物だったんですけど、はい、そこでイベントを初めてさせていただいた時に出会えまして、ちょうどその時期に前任者が辞めるという
話があなんかタイミングが
来たということで、京子さんやってみないっていうお話をいただいて、
やっぱりそのイベントの主催者がね、オーナーさんでっていう、
そうなんですよね、
やっぱりご縁とタイミングって絶対ある。
そうでしたね。で急なことなんですけど、もうほとんど居抜き状態なので、
はい、
もう体一つ入ったら大丈夫なんだな、うん、みたいな感じで、これやるしかないみたいな気持ちになったんで、飛び込みましたね。
そうだったんですね。なんかそれをなんだろう、お料理がもともと好きで
どちらかというと、うん、私はケーキを作る方が思うと、はい、あとは飲食店でも働いてたんですけど、ホールの、接客の方をメインでやってました。だから料理は実は苦手というか、あまり好きではなかった
です。あそうなんですか。なんかにわかには信じがたいその言葉。
いや多分でも昔の私を知ってる、レストラン仲間とかは、料理をしてるってどういうことみたいな、
あ そう、
そっちの方がすごかったと思います。
じゃあもうパラボラさん始められてから、
はい、
勉強というかこう経験を積んでいかれたっていうこと。
そうですね、まあ最初は友人と2人でスタートをしているので、
そうなんですね、
お互い分担を分けて、まあ、料理もやりながら、お菓子も作りながらっていう形で進めていって行きましたね。
そうなんですね。
だからもう最初は慣れるまで必死でしたね、
はい、でも美味しさね、なんかあれビタミン、あちょ古いかな。
いやでも愛情は入れてましたよ、
ですよね。ビタミン愛を入れたみたいなね。絶対それは入ってるでしょうね。
そうですね。なんかそこの部分では、やっぱりやっぱり気持ちが入るっていうことは絶対思ってたので、だから意識は常にこう、なんだろう、こう美味しくなれみたいな感じで料理は作ってましたね、はい、喜んでもらおうねみたいな。
なんかすごい、うん、今あれハンバーグの空気抜きの提言でしたね。そうか、
はい、
喜んでもらおうねっていうね。
そうですね、
素敵ですね、
うん、なんか途中から一人でやり始めたんですけど、喋る相手がいないじゃないですか、仕込みの時、なのでもうそういう風に勝手に独り言みたいに言ってました。
食材と喋ってたんだ。
食材と喋って
すごい。そしてもうその愛の言葉 ね、
そうですね、
美味しくなってねとかね、いや素敵ですね。京子さん今日ね一曲、はい、大切な曲ってことで持ってきてくださってますが、はい、どういった形で選んでいただいたのかな。
ね、まあ、パラボラをご存知の方は、私とこ の、 箸袋にも、
書いてあった、
書いてありました、幸せの種っていう、
幸せの種ね、
はい、これはちょっとコンセプトで、はい、やっぱり皆さんの中に幸せの種っていうのは持ってて、はい、それが芽を出して花開くんだっていう、うん、頑張ってれば、ね、はい、そういう風になれるんだよっていう思いでつけた名前なんですけども、まあ、そのネーミングの CD があるということをお客様からお聞きして、
はい、
本当この曲は私が仕込みをしながらずっと聴いてた、
そうなんだ、
元気をいただける曲なので、
パラボラさんの波動を作っていたかもしれないこの曲です ね、 ですね、はい、ではお聞きいただきましょう、はい、ミスマンデーの幸せの種。
せわしない街と変わらないホーミー、思えば悪くない毎日なのに、時々苦しくなるのは自分を諦めてないからで、誰もが抱える幸せの種、やがて奏げ笑える日まで、悲しみの雨で育てた優しさで、また明日へ描いた通りの未来はまだ遠くても、花開く日まで笑えないで、もう答えだけを急がないさ、描いた通りの未来はまだ遠くても重ねてく たい空気広がる汗かけ羽織ったお気に入りのジャケットのポケに手を入れて一息気分だけ一人の時間を楽しむ I relax 悩んでたことを照れ笑い駆け上がる効果今日そう昨日は人自分を責めるのはもうやめにしようもうやめに人と比べたり作り笑顔を浮かべたりできるように器用になろうなんてずるくないならまだ未完成のまままた温めながら答えはいつも一つじゃないから描いた通りの未来はまだ遠くても花開きまで笑えないで Believe myself も答えだけを急がないさ描いた通りの未来まだ遠くても重ねていく時を笑えないで Believe myself も答えだけを急がないさ駆け抜ける風に吹かれ願いかけまいた幸せの種今この場所はどれくらいまで歩くことができたんだろうやりたかったことを生きるためにやれる範囲のことに変える前に走る快速の車窓から見上げ空に夢かき出そうかな無駄なことなんて一つもない分かってても時に止めどない不安に流されそうな夜もあるけれど長い冬描いた通りの未来はまだ遠くても花開きまで笑えないで Believe myself も答えだけを急がないさ
FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所先ほどお聞きいただいた幸せの種っていう曲ねこれを流しながらその仕込みをしてたっていうねう、はい、あの 裏というかね皆さんのお客さんがいない時のそのプラボラさんの風景っていうのをこう垣間見えたような感じなんですが今ねテーブルの上にねあのパラボラさんの箸袋が置かれています。実はパラボラさんの箸袋に幸せの種というね、はい、あのスタンプ、
ね、そうですね押した箸袋でずっと提供させていただいてたんですけどね。
そうでしたね、はい、私も初めてねお伺いした時になんかあ素敵だなと思って箸袋が、
ありがとうございます、
ね、いやなんか懐かしいなっていうもう本当にちょっとね、うん、前の話なんだけど
本当ですよ ね,
ねでもまあまあ、あの年末で一旦卒業ということで、うんはい、そこからまあ京子さんの新しいステージが始まっていらっしゃるわけなんですが、はいうん、あの今のご様子などなど
そうですね、うん、今はやっとその店舗片付けも終了して、あのもう鍵の方も返却したっていう、うんうんうん、やっとその状況になったのでこれから、うんうんうん、あのまあ、動き出すっていう形なんですけど、
はい、
ただやっぱりその今回卒業にあたり、うんうんあのまあ、自分が何をしたかったのかなとかっていうのをやっぱり改めてもう一度考えた時に、あの今まではこう待っていたお店でお客様をお待ちしてた状態で
お迎えする方でしたもんね。
そうですね、会いに来てくださるっていうことを、はいやってたんですけど、これからは私が会いたい時に、うん、会いたい人たちにどんどん、向かっていくっていうかだからこれが近くの人でもあったり、遠く、地方でもあったり、なんかそういうことを、さっきさんちゃんも言ってくれたように、お話ししたかったっておっしゃってくださったでしょ、やっぱりなかなかゆっくりお話もできないの で、
そうですよ、ね、
やっぱりこう一人でも多くの方とちょっと、そうですね、こうゆっくり喋れる機会を持ちながら進めることも私の人生の中に取り組めていけたらなっていう、もっと一人ずつの人たちとつながっていきたいっていうことをちょっとこれからはやっていきたいなっていう思いもあるんですね。はい、
もそれはすごく楽しみ本当に、ね、うん、やっぱりお料理を、ね、提供するっていうのも、うん、もちろんその京子さんの愛を届ける形ではあったんでしょうけれど ね、
はい、
今度またね、今度は攻めの、
うん、攻めの姿勢ですよ、攻めの姿勢でいこうかなと、
はい、会いに来てくださるわけですよね、
会いに行きますよみたいな、だから反対にもう来ないでって言われるかもしれないですけどね、うん、もう京子さんもいいよみたいなね言われるかもしれないんですけど、
うん、そうですね、はい、
でもなんか本当、うん、今まで皆さんがパラボラを愛してくれて、うんうん、京子さん京子さんって言ってくださったっていうことをやっぱり考えていくと、やっぱりもっと皆さんと、
うん、
そうですね、近づきたいっていう思いの方がどんどん膨らんできたんで、
そうですよね、はい、まあ、確かにね、お店があった時はね、
う
ん、行けばあそこに行けば、
ね、
京子さんはいてくれるっていうのがね、
はい、
あったとは思うんですけれど、うん、やっぱり今度違うステージですよね、
そうですね、
うん、
また違う形で皆さんと関わっていきたいなっていう、うん、なのでこれでそのカフェパラボラは一応卒業っていう形を通りましたけど、う
ん、
まあ、これで本当終わりではないので、これからもっと楽しみに、
そうですよね、
はい、私自身が楽しみにしているという感じですかね、
うんうん、だから能動的になった分ね、うん、また広がり方のこうテンポが速くなるような気がしますね、
そうですね、
うん、ね、あちこちいいね、
そうですね、
どこまで
行くの、
どこまで行きまし
ょうかね、一応あの日本全国行きたいなという話はしてますけどね、
いいですね、はい、北海道から沖縄までね
行きたいですね、
うん、いいですよ北海道、
ね、本当にそうですよね、
去年ね、うん、去年の夏にね、うん、北海道に邪魔して、
うん、
でも本当 なんだろうな、あのネット社会だから、
うん、
あのね、
そうですよね、
会ったことない人ともすごいなんか仲良くなっていて、
う
ん、
そうですね、
事前にね、
うん、
でお会いしに行くみたいなね、
そうですね、
これは
それができるんですよね、
そうですよ、すごいね、もう出張しちゃうぞっていう、
出張しちゃうぞっていう形で、
うん、はい、ね、すごく楽しみですよね、
ありがとうございます、
うん、そのパラボラさんで6年半こうね、はい、あの毎日毎日こうお料理を提供しておられた中で、はい、なんかこう気づかれたこととかね、これ良かったなみたいなこと
は
たくさんきっとあるかなと思いますけど、
あのやはり、まあ、後半部分では、うん、やっぱりこうお客様なんだけども、うん、もう友達、
ね、
仲間みたいな人たちがもうほとんど多かったので、
う
ん、
そうね、
もうその人たちのおかげっていうのがもう本当しみじみ、
うん、
年末12月は本当感じ取った時だったので、はい、だから、うん、やはり人とのご縁っていうのを、
ご縁がね、うん、
あの一人じゃないっていう部分ですね、うん、あの自分の味方はいつもそばに誰かがいてくれてるっていうことを忘れないでね、言ってたら全然、まあ、大変な時もあるかもしれないけども、頑張れるんじゃないかなって気はします、
う
ん、
そうですね、はい、パラボラさんってね、うん、あの私もまあ何回か、はい、実は講座でも使わせていただいたりとか、はいはい、うん、もしましたけれど、はい、いつもなんかね、なんだろう、やっぱ仲間っていう感じがすごいありますよね。
そうです
ね。見たことない方でもね、
あのなんか反対にこう一元って言いますかね、一般のお客様からすると入りづらいお店に見えたかもしれないんですけど、ただあの一人でも来たら誰か知り合いがいてるみたいな。そんな空間でしたよね、
うん、そうね、なんか本当にあ いたみたいなもあるし、
そうですね、
でもあの知らない人だったとしても、うん、なんかね、
あ、そうですね、
そうなの、平気なんですよ、
うんうんうん、あのまたおは、うん、なんていうのかな、あ、この方はこういう方、こんなことをしてるんですっていうご紹介をして、
う
ん
う
ん
う
ん、私が調理をしてる間に、その人と
つながっちゃう、
ね、つながってお話をしてくださってるので、まあ、そういうご縁が広がったんですよね。うん、
だからやっぱりね、京子さんね、くっつける人でもあったわけですよね。
そうですね。
あそこのね、うん、お店を、
お店
なんかを通じて、
通じて
、うん、出会いだとかね、
輪、
はい、
ね、
が広がっていくっていうのは、
本当それはありましたね。
う
ん、
そうですね、
はい。
あったかかったですよね。
本当ですか。
うん、お店ね、
ね、
うん。だからファンだし、仲間だし。うんうん、なんかチームみたいな、
そうですね、
うん、そんなイメージもあ、
パラボラーでしたね、
あ、パラボラーね、
パラボラ
ー、ね、なるほど、
そうか、ありましたね、
パラボラー、
はい、
え、みんなが自分のことを
パラボラー言ってくれてましたね
そっか、
はい、
今日は朝も昼も晩も
行ってるよみたいな、
ご飯食べるよみたいな
みたいな感じですね
ねえ、すごいあったかい仲間のそういう ね、はい、うね場作りをしてこられて、うんうん、だからその京子さんにとってやっぱりねそのパラボラさんに入られたそのきっかけというかその最初のピンチっていうところから、うん、今のこの、はい、なんだろう、まあちょっと有名人じゃないですか。
いやそれはないですけど
, 笑ってる
みたいな感じですか。
いやいやでもね、あの京子さんここにありきみたいな、うん、ね、であのパラボラって言ったら私も本当にね意外なところでつながってたりするんですよ。
そうですよね、
本当不思議。あ、この間のほら東京の人、
東京の人
あのパラボラさんにほら私がその前の日にあのある方のランチ会で出会って、
そうでしたね、
うん、でしょ、はいはいはい、でその次の日にちょっと講座やるんだみたいな話で、あそうなんだ頑張ってねみたいなことを言ってて、でフェイスブックを見たらなんかパラボラさんでやってるよみたいな
そうでしたね、
そう
ありましたね、
そうそう、だから、ね、はい、パラボラさんだと思って、うん、私京子さんの友達ですみたいな、ね、フェイスブックで、うん、だから本当にどことどこがつながってるのかよくわかんないんだけど、 でも本当にご縁がね全部つながってるなっていう風なね、はい、
不思議な空間でしたね、
本当、うん、不思議な空間感だった。なんか知る人ぞ知る的な感じもあるんだけどね、
はい、
つながってましたね、
つながってましたね、
確実につながってた、
だから本当につながる人がつながる場所だったんだろうなって気はします。
本当ですよね。いや私あの最後の半年ぐらいであの、はい、末席を汚させていただいて光栄でございます。
いやいやこちらこそありがとうございました
本当出会えてよかったなと、ね、いいタイミングでね、
まあ、でもそれは私が一番ですね、うん、皆さんと出会わせていただいて、うん、皆さんが皆さんを呼んでいただいたっていう、うん、これに限ります ね、
もうね波紋が広がっていくようなね、はい、ね、本当にそんな感じですよね、はい、じゃあ京子さんからね、はい、今ピンチで、はい、はって思ってる方が聞いておられるとして、はい、どんな言葉をプレゼントしてあげてもらえますか。
そうですね、うん、やはり一人じゃ、先ほども言いましたけど、うんうん、一人じゃないっていうことを、
一人じゃないって、
はい、うん、なんだろうな、うん、必ずそばにはあなたを、うん、あなたの味方ですね、
味方が、
うん、いてることを忘れないでくださいっていうことを。
そうですね、うん、味方がいるんですよね、はい、うん、必ずそばに味方がいると、はい、うん、忘れちゃいそうになる時あるんですけどね。
そうですよね、なんか一人こう不安になる時もあるかもしれないですけど、うん、ええ、でも絶対見守ってくれてる人はいてるので、
そうだね、
それは絶対、まあ、でもそれも気づきますけどね、
うんうん、いずれはね、
うん
うん、だから自分の中に巻き込まれてるとなかなかね気づけないかもしれないけど、 でもちょっとふっと自分抜けて周りを見回したら、
うん、ね、そうですね、だから大丈夫っていう、うんうん、ところですね、
うん、素敵な言葉だ、はい、うん、今日は本当にいいお話をありがとうございました。
ありがとうございました、
今日のゲストは元カフェパラボラ店長の京子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
歩けば雲の上、笑えば。
はい、京子さんのねお話。一人じゃないよっていう言葉ですね。そして必ずそばにはあなたの味方がいるから、うん、忘れないで大丈夫だよっていうことですよね。もう自分の中じゃなくってちょっとね目をね上げて外をくるくるっと見回してみてもらうときっと味方がいる、これは絶対いると思いますね、うん、まあ、しんどい時はあるんですよ。最初はやっぱりねしんどい時もあるとは思うんですが、ふっと顔を上げてみようっていうのはね私も本当にお伝えしたいことです。この番組はピンチはギフト、人生好転ひらめくカードコーチの泉さなえがお届けいたしました。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。合言葉はケセラセラ。今日も丸い心でお過ごしくださいね。